皆さんおはようございます、声の方は大丈夫でしょうか。よろしいですか。浜田さんはいかがですか。声の方は聞こえますか。声の方は聞こえますでしょうか。はい、それではですね、皆さんとご一緒にまた共に言葉から学びつつ主を見上げてまいりましょう。今日はですね、マタイの福音書の25章、今読んでいただいた31から46ということであります。で、この場面は非常にこう長い場面でしたね。24章のこの一節からイエス様が十字架にかけられる前に弟子たちに対してこの世の完成の時、そしてまた週末の時にエルサレムどうなっていくのかというようなこと、弟子たちにそのことをしっかりと分かりやすく示したことが書かれています。ですからこれは私たち現代に生きる者にとって非常に大切な中身の濃いものですね。ご存知のようにこの終末時代の特徴、そしてキリストの空中再臨、景況とも呼ばれます、観難時代、キリストの地上再臨、そういうことを言っているわけですね。そしてそれから後に来る千年王国ということを述べているわけです。もうこれはもう皆さんと何回も学んでいることであります。で、この25章、皆さんは、私も含めてですけれども、何回も結構読んでると思うんですよね。個人的にもいろんなこうテキストを見ても、いろんな形で皆さんここは通読しているのではないかなというふうに思うのでありますけれども、意外とですね、このところの具体的な意味がですね、ピンときてない、こう非常に曖昧な部分的な理解でとどまっているっていうのが私の今までの理解だったんですね。で、この小さいものの一人にしたのは私にしたのですと、この小さいものっていうのは誰なのかっていうことが分かると、これ全体が読めてくるということが私のここで学んでの経験なんでありますね。で、そのことを見ていきましょう。で、25章1節からずっと見てまいりました。例えがかなりあったので、その代表する例えとして花婿を迎える10人の娘ということで見ていたんですね。で、これはイエス・キリストの地上再臨、7年間の観難時代が終わって、この地上再臨のことを例えで言ってるんだよということを皆さんとご一緒に先週見ました。で、今日はいよいよ最後の場面です。もうマタイの福音書はこれで終わりなんですね。あとはまた黙示録の方に戻りますから、見ていきたいと思いますが、で、31節でイエス様がいよいよ締めくくっています。46節までですね。で、今度26章になるとガラリと話は変わりますので、そういうことで今日はこのイエス様がオリーブ山で語られた話の最後の場面ということになります。はい、それでは読んでいきます。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。これ人の子ってイエス様はご自分を呼ばれたんだね。で、これイエス様も、あ、人の子なんだな、こんな失敗もするし、こんな面白いところもあるんだな、なんていう意味での人の子ではないんですよ。もちろんこれはダニエル書とかにありますように、メシアの称号なんですね。人の子って言った場合は、これイエス様が自分はメシア、キリスト、救い主なんだってことを言ってるんですよ。だから そこで言ってるのは、イエス様が自分のことを、人の子がその栄光を帯びて、すなわち栄光の雲に包まれて、やがてこの世界に戻るんですよね。それは7年間の観難時代の一番最後に戻ります。黙示録6章から始まる観難時代、かなり大きな裁きというものがなされていくということがわかるわけですね。そして最後に生き残る人々がいるわけです。で、その生き残る人々の前にイエス・キリストは最終的にはですよ、オリーブ山に立って、そしてこのエルサレムに入場するわけでありますけれども、そこに戻ってくる。 すべての御使いたちを伴ってくるときとあります。御使いたち伴うんですね。その他にですね、ここには書いてないんですけれど、誰を伴うんですか。これは教会時代のクリスチャンですよね。またその他の人たちを連れてくるんですよ。だから私たちはこの時にイエス様の前に挙げられてるでしょ。そしてイエス様が地上再臨するとき、私たちもイエス様と一緒にこの世界に栄光の体を持って来るんです。私たちが来るときはもう栄光の体でしょ。もう全然違う体に変わったんですか。あの人本当に吉田さんだったのとかね、勘違いされるような感じかもしれませんね。まあいずれにしましても栄光の体なんですよ。でこの体を持って私たちも戻ってくる。で人の子はイエス様はその栄光の位、すなわち王の王、主の主としてこの世界に君臨するわけです。そしてこの世界を千年間の間この地上で治めるんですね。それがここでいう栄光の位につきます。そしてイエス様が何なさるかというと、ここからが意外とわからないんですよね。そのすべての国々の民が、これは患難時代を生き延びた人々がたくさんいるわけですね。その国々の民がその御前に、王の前、王であるイエスの前に集められ、そして、イエス様はどうするのかっていうと、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らを分ける。これは当時の人々の生活スタイルから見ると非常に分かりやすい例えですよね。羊の中にはヤギがもちろん混じっているわけですね。で、そういう中でこう分けるんだということ、同じように人をこれは分けるんだということ、そして羊をご自分の右に置いてヤギをご自分の左に置くということですね。そしてその右にいる者たちに王は言うわけです。どういうふうに言うかというと、これは読めばこの通りなんですね。この人たちは祝福された人たち、救いを受けている人たちですね。患難時代を乗り越えて救いを受けている人たちに対してイエスは言うわけです。世の初めからあなた方のために備えられた御国、この場合の御国は千年王国ですよ。メシア的王国ですから、新天新地っていうのはこの千年王国の後ですからね。完璧にそれが消え去るわけですね。そして新しい天と新しい地、エルサレムが、それは天から降りてくるって黙示録には書かれてますね。そういうリアルな世界がこの千年後に待ってる。でもこれは御国というのは、これは千年王国という意味なので、ここは誤解のないようにお願いしたいと思います。そしてその御国を継ぐわけです。これ右にいる人たちで、35節でずっと述べています。これはもう39節まで有名な言葉ですね。靴屋のマルチンなんかでもね、こう40節の言葉が出てきたりしますけれども、どういうふうにやったことなのかっていうと、あなたは私が空腹であった時、これイエス様ご自身って言うでしょ、イエス様が空腹であった時、私に食べるものを与え、乾いている時飲ませ、旅人である時に宿を提供し、そして裸の時、寒くて凍えそうな時着るものを与え、病気の時見舞い、牢にいる時訪ねてくれたよねって言うんです。こういうその主を信じる者の自然に出てくる振る舞いですね。無理してやるんじゃなくて、何かいいことをやるんじゃなくて、自然な形でこういう愛の技ってのが出てきてくる。クリスチャンそうでしょ、皆さんそうじゃないですか。人に優しく、困ってる人がいたら助け、弱ってる人がいたらお見舞いし、そして本当に大変な人がいたら助けたいと思うでしょ。これクリスチャンの自然なことですよね。この思いが非常に大事なことでありますけれども、でも正しい人は言うんですよね。この右側にいる人は言うんです。そんなことしてないですけどって、あなたに対してそんなことしてませんって言うんですよね。それはこの37から同じように答えている。あなたが空腹なのを見て、いつ食べ物を差し上げたんですか。乾いておられるのを見て、いつ飲ませてあげたんですか。そういう形で、あなたにそんなことしてませんというふうに答えているわけであります。でもこの40節の言葉が鍵になるわけですね。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。ここで出てくる言葉ですね。誠にアーメンですよね。アーメン、真実を言うよと言ってるから、ここで 構えるわけですよ。これは誠にあなた方に告げるってイエス様が言ったら、ここは構えるところですよ。だってイエス様は真実を言うからって言ってるから、ものすごく大事なことを言うと言ってるんです。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちにしたのは私にした。はい、これらの最も小さい者たち、兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にした。だからここで兄弟たち、最も小さい弱い人たちとイエス様というお方は一体になるんですね。一体となっているんです。それは私にしてくれたことと同じなんだよと言うんです。じゃあここで言う小さい者たち、私の兄弟たち誰なのかっていうと、これはですね、ユダヤ人なんですね。実はユダヤ人がイエス様の兄弟たちでしょ。イエス様はユダヤ人、イスラエルの民の中で生まれ、イスラエルの民、そしてユダヤ人としてイエス様はお生まれになったわけでありますね。ですから直接的にはこういう大変な時代の中にあって生き延びたその兄弟、私の兄弟、主にあるユダヤ人たち、しかも最も小さく大変な人たちにいろんな良い技をした人はイエスにしたとイエス様はここで言ってる。だ、非常にこの神の民であるユダヤ人に対する思い、働き、私たちの関わりっていうのは大事なのかということはこういうところから分かります。でも私たち日本人はなかなかそういうことを言われてもピンとこないんですね。あるいは聖書の読み方が比喩的霊的解釈で読んでる場合が多いので、ユダヤ人、イスラエルと来ると教会と置き換える習慣がありますから、非常に間違った神学の中に私たちは属されている部分があるんですね。そういう置き換える神学の方は置き換え神学とか、それを漢字にすると置換神学とかね、言うんですよ。ユダヤ人、イスラエルとすぐ教会って当てはめちゃうとこういう読み方はなかなかできません。でも文脈から見ると間違いなくここはユダヤ人という解釈になりますね。それほどユダヤ人のことを大切にする人は私にしたんだとイエス様は言うわけです。そして今度は41から、ずっとこう出てくる45節までの人どうなるかっていうと、今度はこれは左にいる者たちなんですね。この左にいる者たちっていうのは呪われてるんですよ。全然死を信じない、観覧時代たくさんの人生き延びるんですよ。でも黙示録読むと分かるんだけど、いろんなことがあっても自分の罪を悔い改めないで生きる人が多いんですね。もちろん信仰を持つ人たくさんいます。でも黙示録を読むといろんな災害を受けても自分の罪を悔い改めたり神を見上げて生きるというような人は少ないということが読めてきますね。でそういう人たちが用意されているところはどうなのかというと、これは悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れということ。これはずっとそこに閉じ込められよということを言っているわけであります。で、悪魔もやがてそのところに閉じ込められるわけですけれども、同じところに閉じ込められよということを言っているんです。ここはそういうことを考えてみると、イエス様が再臨されたときはもう救われた人は命に入るわけでしょ。でもそれ以外の人は最終的な審判のとき、裁きのときですから、全員そこに落とされるってことなんです。ということは千年王国が始まるということはもう最初は救われた人だけなんだってことですよ。これが聖書で言ってることなんです。受け止められないでしょこういう教えって。でもイエス様がここで言ってるのはそういうことです。聖書を文脈的に字に通りに解釈するとそういうことになるんですね。永遠の刑罰に入り、正しい者たちは永遠のうちに入ると、これはイエス様が言ったことだから、これを比喩的霊的に解釈してはなりません。そのまま受け止めるということが大切ですね。そして、このところで、もう一つ見たいことは何かというと、ちょっと先ほど話漏れてしまったんですけれども、31節からイエス様が、 栄光を受けてですね、そして栄光に包まれてこの地上に来られる時に分けられて、どういう時代が始まるのか、こう分けるわけでしょ、イエスさん。そしてやがて千年王国っていうのが入るわけですね。それはどういうことかっていうと、黙示録で千年王国という言葉が出てくるので、新約聖書に生きる時代の人たちは分かるんですね。でも旧約聖書では何と言ってるかというと、千年王国っていうのは書いてないんです。じゃあ何ということで言われてるかというと、一般的にはよくメシア的王国と言われるわけですけど、どこに出てるか、もうたくさん出てくるの、実は旧約聖書には。この千年王国の記述は、これはずっと続くと思ってたんですよ、旧約の預言者たちは。でも新約のこのヨハネになって、ヨハネの黙示録の中でヨハネはそれは千年間の間ですよってことを言われてるから千年王国と言った。だから啓示は、旧約の時代はずっと続くと思われてたんですよ。何の啓示もなかったから、素晴らしい時代だ、これが天国だというふうに彼ら思ってたんです。でもヨハネの黙示録でそれは千年の間だけだっていうこと。じゃあ旧約聖書でどのような予言があるのかという、最もこう一般的な予言、私たちがよく教えられたところを見ていきますね。それ一つだけちょっと、ね、開ける方開いてみてください。これはイザヤ書の11章ね、有名な箇所ですけれども、もし開ける方は一緒にお願いします。ちょっと私も開きますので、イザヤ書、11章の6節から、この11章はじめにはこのメシア予言があって、このメシアがエッサイの根株から生まれる、出てくるということが書いてありますね。そして6節から有名な、メシア的王国、新約で言うと千年王国、こういうふうになります。6節から一緒に読める方は一緒にお願いします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に牛、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を編み、その子らは共に牛、獅子も牛のように藁を食う。血のみごは子ブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。エッサイの根っていうのはこれイエスキリストですよね。これはメシアなるお方、この方々が、この方が、国々は彼らを、彼を求め、彼の行こうところに栄光が輝く。これイエスキリストがその世界を支配するということが書かれている。もう他にもいっぱいあるんですよ、こういうメシア予言のことは、千年王国のことはたくさんあります。でその中の、まあ、一つですよね。これは平和な時代です。だって狼は子羊と共に宿るって今ありませんよね。ありえないですよね、こういうこと。あるいはヒョウは子ヤギと共に牛、食べちゃうんでしょ普通。だからこれは今ありえないんですよ。あるいは子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいるとかね、小さい子供を追ってる。今は小さい子供ってダメダメダメ、お母さんにね叱られたり、クマが出たってダメダメっていう話でしょ。もう本当これは恐れないんですよ。ちょっとすごいのは何かというと、これですよね、8節、血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べるとか、マムシ毒ですからね、今も考えられないですね。これだけ平和が回復するってことですよ。これが彼らに示されたメシアが支配してきた時にこういう国になるんだ。でこれは天国だと思ってずっと続くと。でも黙示録になってそれは千年の間で、あくまでも天の御国の予行練習なんだってこと。天の御国になったら永遠ですからね、まあ、こういうことがメシア的王国、千年王国と言われている、まあ、ところであります。 まあ折り見ていろいろ他も少しずつ見られたらいいと思いますけれども、で最後になりますけれども適用してみたいと思います。イエスの言葉から見るとこれらの最も小さいものユダヤ人を指しているということをご理解されたと思います。まだ半信半疑でね、果たしてそうなのかなと疑問を持っている人はたくさんいると思うんですけれども、この終末時代に対してイエスの言葉を理解し、そして神の選びの民であるそのユダヤ人の祝福を祈るということ、彼らを非常に大事にするということが大切だということがここからは汲み取れると思うんですね。で、このことを踏まえた上で適用してみると何になるかっていうと、それはですね、私たちの前には自分も含めてですよ、弱くて小さな存在ってたくさんいるんですよね。その人たちへの愛に生きるってことは適用として言われると思う。でも私たちはいきなり今のことをこの40節の御言葉に当てはめちゃうからわからない、わかんなくなっちゃうんですよ。でも適用として当てはめるとそういうことになります。で、日本もかつての高度経済成長はもう30年近く前に終わって、そして今は本当に低空飛行の状態が続いています。で、小さく弱い存在、私たちも含めて、たくさんの人がそれはあるんですね。今年収200万で生きている人ってのはたくさんいるわけですね。あるいはそれ以下で生きているっていう人はたくさんいます。で、日本の、相対的貧困率、まあ、子どもたちに対してこう子どもの貧困率というのが 15% 近くですよね。まあ、相対的貧困率と言いますけれども、さまざまな面でこうしっかりと満たされないで育っていくお子さん方が非常に多くなってしまった。これ今日本の現実なんですね。そういうことで今各地で子ども食堂とか、そういう子どもたちを守るための運動っていうのがいろんな世の中の人たくさんやってるわけでしょ。本来はキリスト教会が先頭に立ってやるべきことなんですけど、残念ながら私たちはそこまで行ってないので、ほんの少ししかお手伝いはできていませんけれども、私たちの周りにはたくさんの社会的に弱い人がそのようにいるわけです。子供も含めて。で、そういう人たちに対してバカにしたり見下げたりするんじゃなくて、共に生きる、そういうことを求めている、求めていくことですね。本当に小さなものへの愛に生きる、これが私たちキリスト者にとって大きなテーマであり、そして取り組むべき課題であると思います。で、ここはもう私たちが本当に率先してですね、リーダーとなって、そして、やっていくともっともっと日本社会変わります。そして日本のキリスト教会はもっともっと変わりますね。言葉だけでいいこと言ってたり、言葉だけで愛を語っていることじゃなくて、実際的にそういう働きをすることによって、もっともっと私たちは大きな祝福を受けるんですね。まあ、そういうことをここから適用として教えられました。最も小さい者たちの一人、それはここの文脈でいくとユダヤ人です。この終末に生きる、で、これ適用すると私たちの周り、自分たちも含めてそういう弱さを持つ者の一人だということになるんですね。ここはしっかりこう分けていくことが必要ですね。で、最後の結びでありますけれども、私たち日本人はユダヤ人こそ最も小さいものだと言われてもピンときません。しかしこの文脈では確かにイエスはそのように言っておられますので、どうぞそのことを覚えながらですね、ユダヤ人のために祈り、そして救いのために祈っていきたいと思います。そしてまた私たちの同胞である日本社会にいるこの弱い立場の人々を愛し、そして仕えていくのはキリスト教会の大きな役目である、まあ、そんなことも受け止めながらしていきたいと思います。で、私たちにできることは限られていますね。小さなことしかできませんけれども、でもそういう時代の中にあって、この神の選ばれたものとして人に仕えていく、そして、主の前に生きていく、まあ、そのようなことを教えられるこのマタイの25章でありました。